さて皆様、まもなくシンポジウムの開催となりますので、どうぞ席にお戻りになってお待ちくださいませ。さて皆様、お待たせいたしました。それではお時間になりましたので、これよりシンポジウム第2部のパネルディスカッションを開催いたします。パネルディスカッションには次の5名の方に登壇していただいておりますので、ご紹介させていただきます。まずはパネリストの皆様です。名古屋大学大学院環境学研究科教授、加藤博和様です。
よろしくお願いします。
続きまして、北海道網走市長、水谷陽一様です。
どうぞよろしくお願いします。
続きまして、公益財団法人浜松浜名湖ツーリズムビューロー理事事業本部長、前田志乃様です。
よろしくお願いします。
続きまして、国土交通省鉄道局鉄道事業課長、石原大です。
よろしくお願いします。
そして本日のコーディネーターといたしまして、元釧路公立大学学長、現職一般社団法人地域研究工房代表理事、小磯修司様です。なお小磯様は釧路公立大学の学長、北海道大学公共政策大学院特任教授を経まして、地域政策研究の分野において実践的に地域課題に応える研究プロジェクトを展開されており、現在は一般社団法人地域研究工房の代表理事を務めていらっしゃいます。それではここから先はコーディネーターの小磯様の司会で進めさせていただきます。ではどうぞよろしくお願いいたします。
ただいまご紹介いただきました小磯でございます。これからのパネルディスカッション進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日も大変大勢の方がこの会場にお見えになっておりまして、ただ今日のこのシンポジウムのテーマ、ある意味で私自身地域の問題に長く関わってきておりますけれども、正直で大変難しいテーマだと思っていると思います。ただそれぞれの参加者、これだけ多くの方がおられていることは、その問題に対するやっぱりこう関心の高さ、北海道という地域にとってやっぱり非常にこう大事なテーマであるというところ、あそこから一つでも二つでも皆様方が今後、ご自身の活動、あるいはこう地域の活動に向けて変わっていかれる中で、一つでも一歩でもこう進めていかれるヒントみたいなものがこう得られればいいんじゃないかな、そんな思いで今日も進行役を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。で最初にですね、多分今日 論客を揃っておられるので、私の出番はほとんどないんじゃないかなというふうに思いますので、簡単に私自身の少し、まあ、活動というものを今日のテーマに沿ってお話をさせていただきながら入っていきたいと思います。で、実は今日はですね、この地域公共交通シンポジウム、北海道運輸局の主催なんですけれども、4年前のちょうど同じ時期にこのシンポジウムがありまして、その時私ですね、基調講演でお話をさせていただきました。で、その時のテーマはですね、やっぱり人口減少時代において、まあ、どういう地域公共交通というものが役割があるのかというテーマ で、そこで実は私お話をさせていただいた中の一つがですね、私自身は地域の活性化全般、地域開発政策というのが私のテーマなんですけれども、その中でやっぱり交通の問題というのは実は交通だけで実は解は得られないという、でやっぱり地域の幅広い政策との実は連携の中で実はその交通問題がその解が得られるんだという話、実はこれはですね、私この地域の政策に私最初は行政マンで関わったんですけれども、最初にやっぱり先輩から教えられたのがその考え方です。で、例えば日本でいけばですね、小林一三という、これは阪急電鉄の創始者ですけれども、彼が宝塚の沿線とか、関西のやっぱり地域の開発、それを鉄道という手法ですね。ただ鉄道事業だけでは絶対儲かるものではないんです。ただやっぱり周辺の沿線開発、そこでの開発と一体となって地域全体の総合的な利益をしっかり長期的な視野で売るという、でそれが地域開発なんだよということをですね、若い子に教わりまして、そんな話を実は4年前のこのシンポジウムでさせていただきました。で、なぜこの話をするかというと、先ほど、加藤先生、それから前田さんの話を聞きながら、改めてやっぱり地域全体のやっぱり問題として、やっぱり公共交通、鉄道というものを捉えていく必要が私はあるんじゃないかなということを改めて感じながら、先ほど の話を聞かせていただきました。それから今日は公共交通、地域公共交通とは言いながらも実質的な鉄道問題、これがやっぱり主なテーマになっております。で、私自身はですね、実は鉄道問題との関わりは特に私は1999年まで主に北海道開発庁というところで行政のお仕事に関わってたんですけれども、少なからぬやっぱり鉄道問題の関わりがありました。で、一つはですね、整備新幹線という新幹線問題、これは当時国土庁というところにいたと、整備新幹線を整備するのかしないのかという大問題、そういう問題があったときに政府のプロジェクトチームということで関わった、それが今北海道新幹線が函館までという、そんな流れの中で、いろんな思いがございますが、もう一つの大きなやっぱ関わりというのが北海道における鉄道、これは国鉄の分割民営化、その前段に先立前段として、国鉄再建性のための特別措置法ということで地方交通線を廃止するという、でそのための廃止のための対策という、そういう業務ですね、1980年代の当初ですね、関わっておりました。結果的にはですね、81年に、4000人未満、輸送密度4000人未満、そこの路線は基本的に、1時、2時、3時という段階で廃止していくということで、結果的に北海道はですね、1456キロだと思うんですけど、覚えてますけれども、路線が廃止されました。これは北海道の鉄道路線の4割です。で、その廃止に向けてのやっぱり地域対策、それを担当したわけです。で、これは大変難しい政策でした。で、当初北海道の方が本当に1500キロ近い鉄道路線が廃止されるとは誰も思ってなかったんです。でも結果的には国鉄の分割民営化を進めていくためにはそれを廃止せざるを得ない、しかも全国一律の基準で北海道も廃止された。当時やっぱりここは無理だろうというようなことが実は結果的に廃止という形になった。例えばですね、当時こういう議論がありました。北海道の中でも廃止路線の中でも庁内路線という、天北線、それから名寄路線、それから中北線、それから四別線という、若い方はお名前わからないと思いますけれども、100キロを超える庁内路線、どこまでは廃止できないだろうと誰もが思ってたんです。政治家もそういう形で思ってた。でも結果的にはそれが若干の留保ありました。2、3年の留保あったんですけれども廃止された。で、実はこれは30年ちょっと前の出来事です。で、その残された路線に関しては、実は 廃止ということの前提をやっぱりこう考えないまま30年間過ぎてきて、今改めてそれがやっぱり地域の足として本当に必要なのかどうか、でそこに対して地域としてここにおられる皆様方もそうですけども、それぞれがどういう関わりを持ってやっぱりその問題にやっぱりこう対処していけるのか、でこれはですね大変重い命題ですけれども大変重要な問題だというふうに私自身と思います。でそこで私自身はですね、まあ年齢を送っているということではないんですけれども、そういうやっぱり30年40年にわたる歴史的な系譜の中で、実はこの北海道におけるこう鉄道問題というのをきっちり見据えていくことが大事ではないかな、逆にそこに一つのあるいはヒントがある、でそういう見方がやっぱり大事ではないかなという、まあ、そんな思いでですね、今日の、進行役をですね務めさせていただきたいというふうに思っております。で今日の進め方ですけれども、実はもうこれは事務局の方である程度のご準備をされておられますので、その流れに沿って進めていきたいと思います。最初にご紹介しておきたいと思います。議論いただくテーマは大きく3つあります。で最初のテーマ、これは、公共交通特に鉄道というものを支えていくために、事業者だけではなくて地方自治体それから住民それぞれがこう果たすべき役割があるだろうか、それって一体何だろうかというところ、それから、北海道という地域における鉄道の役割、そういうところをですね、これは、加藤先生と石原さんの方からお話をいただければと思います。から2点目のテーマ、これが今日のメインのテーマになります。一般的にその公共交通というのは事業者に任せがちになりがちです。でも今日のやっぱりこうテーマというのは、公共交通、これは地域で支えていくものだろうです。でそのためにやっぱりそれをどういうふうに進めていけばいいのか、ここは地元の水谷市長をはじめ、前田さん、加藤先生からご発言をいただければというふうに思います。それから最後に3つ目のテーマ、これはですね、その北海道という地域に対して、鉄道路線の維持、その地域公共交通という面の形成の面からの期待ですね、特に今日北海道外からお越しになっているからという、そういう皆さん方からメッセージをいただくとともに、地元を代表して、ここは水谷市長の方から、それを受け止めて、道内における先進的な取り組み、その実践からの今後の取り組み方向というようなところをお話しいただければと、大体このようなイメージで考えております。さて、限られた時間ですので、このとおりいくかどうか、これは進めてみないとわからないんですけれども、こんな思いで進めてきたので、一つ挙げられたとご協力をよろしくお願いしたいと思います。それでは、最初の質問のテーマに入っていきたいと思います。公共交通、そこを支えていくために事業者だけではなくて、自治体、住民、そこのこう役割、それから北海道とい う地域の特性に照らしたこう鉄道のこう役割というところ、改めて加藤先生の方からお話しいただければと思います。よろしくお願いします。はい、
先ほど私の話の中で地域公共交通活性化再生法の話をしました。で、その時にも申し上げましたが、別に特に学者的には法律にこう書いてあるからこうやるべきなんていうのはそんな発想では全然ダメなんで、そういうふうにしろとかそういうふうには言うつもりはないんですが、あれ2007年にできた法律ですね。地域公共交通活性化再生法はできた法律なんです。私自身が、公共交通の立て直しの仕事をやるなど2000年に入ってぐらいから、20年ぐらい前からですが、その時に、ちょうど規制緩和だとかいろんなことがある中で、結構ですね、いくつかの、地域の住民団体の皆さんから、自分たちでやった方が早いんじゃないのかと、あまりそれまでは、事業者だとか自治体だとかにお願いして まさにお願いですがやってもらうっていうのが、でもなかなかやってもらえないとかですね、そういう風なんで、例えば極端な話、政治力の政治的なことが出てくるとかそういうことがあったんだけれど、大体そういうのがあって、じゃあそれでお客さんが乗るかというと全然関係ないことなんで、結局うまくいかないとなるんで、本当に必要なところであったら地域で自分たちでやっていけばできるんじゃないのかっていう相談が結構あって、でそれ 何個かですね、手伝う中で結構それが立ち上がって、今になってもまだ残ってるっていうのが結構あるんですね。住民主導型交通みたいなものですが、でそれに関わる、でその人たちが言ってたのは、それ規制緩和になったのでできたと、むしろ規制緩和になる前は、規制緩和っていうのは 講座いろいろ言われていて、規制緩和になったので、廃止が増えた。これは明らかに間違いで、バスについては規制緩和になったから廃止が増えたという事実は全くないですから、これ統計見たら明らかに分かることなんですが、むしろやめにくくなって、私も論文で書いてます、むしろ規制緩和になったことで実はやめにくくなっているので、これ実務やってる人だったら分かるはずですが、むしろ減っているということですが、そのことよりもむしろ規制緩和になったことで、そういう素人の方が、あるいは地域で何かやりたいけどやれなかった方ができるようになったというのが結構ありました。で、そういう経験を、積んでいくと結局どうなっていくかというと、今までの事業者さんとかあるいは自治体さんのその決まりきった考え方じゃなくって、本当にマーケットインという言葉が出ましたが、その地域で公共交通に対して何を求めているかというところから作っていくというのが、とてもそれで全部やっちゃいけないんですが、そういうものもすごくやっぱり大事なことで、そういうものも含めてやっていかなきゃいけないんじゃないかということを私も思うようになって、で、それが一つ実現されたのが2006年の、これ地域公共交通活性化政策は2007年ですけど、その1年前の2006年に道路運送法が改正されて地域公共交通会議の制度ができた。でここでバスについては地域全体で話し合って、その結果なんかいいアイデアが出てきたら、それについては国の法律の制約をちょっと解除できるよと、あるいは早くできるよっていうものになりましたと。でそれが1年後にさらに他のモードにも、拡大されたのが活性化再生法に当たる。で具体的には活性化再生法の場合は、もう形成計画、以前は連携計画と言ったんですが、それに賭けとなったと。でそういうことを私自身が経験して、これはもっとやっていくべきで、やっていくためにはこういうことをやるときに、当然普通の今までのやり方と違うので法律的にダメだとかそういうのは出てくるだろうから、そういう地域で合意した分については一定のお目こぼししてねというのでやったらどうですかっていうのを、お認めいただいて法律に反映していただいた、まあ、私の力だけじゃないですがやっていただいたっていうのがあったというのがあります。でそれを経てどうなってるかというと、やはり、交通事業者はきちんとそういう、地域のニーズだとか、利用者のニーズだとかっていうのをきちんと、把握して、あるいはよく聞いて、それに対してどう答えられるかっていうのをきちんとやっていかなきゃいけない、まあ、これは安全安心というのは当然ある上でですね。で、住民の皆さんも、ただお願いだけじゃなくって積極的に参画していかなきゃいけないということですし、自治体は事業者とか地域はバラバラにあるので、それ全体をうまく結びつけて、もう形成をするとか、あるいは、なかなか形になっていかないので支援をするとか、法律の難しい手続きとかは代行するとか、そういうふうに、支えていくということをやるということになってきて、で今も活性化再生法であるとか、あるいはその後交通政策基本法が2014年にできましたが、これに2013年できましたが、それにも、それぞれの、主体の役割が書いてありますが、おおむねそういうことをやるっていうのがそれぞれの主体の役割ですよっていうふうに書いていただいたということで、まあそれぞれ地域で、頑張って何とかしようっていうことのある程度ちょっと、前に出た人たちがやったことが今の法体系のそれぞれの主体の役割っていうことになっていると。で言い換えると、旧体制のところっていうのは、その分だけ遅れちゃってるっていうふうになっていると。で、まあ、北海道については、今日申し上げましたが、やはりそういう点では遅れた地域じゃないのかなと、ちょっと北海道で言うと怒られますけど、私の客観的な見方としては、やはりそういうところにまだ十分突っ込めていないというふうに考えているので、ぜひ国全体としてはそういうふうにもっと前に出てそうやってやってる人たちがたくさんいるんだということをご理解いただいて、そういうことをやることで今までの壁を破ることができる場合があるよということもぜひ知っていただきたいなと、今日 の, 伝えたいことなので、まあ、それに絡めてちょっと話をさせていただきました。はい、ありがとうございます。加藤先生、一点ちょっとお聞きしたいんですけれども、私自身のこう経験からいきますと、今加藤先生からご紹介したように、地域公共交通の活性化の再生法ですか、2007年、
あの頃からですね、やはり私自身はその当時は釧路というところにいまして、釧路公立大学で、まあ、あの私自身は地域のいろんな課題に直接向き合うという、まあ、研究センターの仕事なので、いろいろこう交通の問題という形でも、特に公共交通を一緒に考えていく協議会とか、まあ、あのいろんなこう会議がその頃から随分あの開催されて、あの大学にいたもんですから委員長とかですね、座長とかで、その時に感じたんですけれども、地域の中で総合的に交通政策を進めていくための自治体の権限というのは実はやっぱりこうない中で、その総合的なその交通政策の調整を地域で進めていくことの難しさといいますか、限界、まあ、今日はあの国の機関の方もおられるんですけれども、それがまあ大事なところなので、こうあえてお聞きするんですけれども、地方自治体におけるその総合交通政策、公共交通政策についてのやっぱりもう少しこう権限がないと、なかなかやっぱり物事が進められないなというようなところの方が、私のようなこう素朴な実感ですね。それに対しても先生のお考えをちょっとお聞きしたんですけど、
まあ、結構なところではあの そういうふうには思ってない人たちもいる。実は今やりたい放題とも言われていませんが、バスについてはかなりいろんなことができるようになっているですが、例えば僕なんか、僕は今32箇所地域公共交通会議の委員をやっていますけれど、もうそういうところだと、もうやれることはとにかくすぐ打診するとか、運輸局さんにこれはできないのかとかっていうのをやっていくので、どんどんやれることを広げていって、で特にそのあたりは基準などが決して明確じゃないところもありますので、まあ、やったが勝ちっていうとちょっと言い過ぎですが、当然こちらにもやったらうまくいくっていう確信があってちゃんとやっていかなきゃいけないんですが、そういうふうに、権限を広げていくという考え方でやってきたというのがあります。で逆に、あまりそういうことが活発でないところだと、結構やっぱり国がこういう法律を作ったって言っても、これ今あの国交省の検討会でもそういう議論をしてるんですが、局支局と降りてくるとどんどんこう狭く解釈されて、逆にこれもできないあれもできないっていう説明になると、そういう地域はとても不幸っていうか、なんかあるけど結局決まりきってことしかできないなというふうになってしまってるところもあるということで、かなり実は都道府県とか地域の間で差があるな状況で、北海道が遅れてるっていうのは結局全体、その全体のシステムとして遅れてるというところもある。なのでこういう機会っていうのはすごくあのよくって、いやそう遅れてるっていうちょっと言い方が悪い、そういう固定観念に入っちゃってるっていうのをちょっと解除すると、もっといろんな楽しいことができるっていうのをぜひここで、分かっていただいて、それでもう明日から現場でそれをチャレンジすることをやってほしいなと。でそうすればあのまさに1年後に何か進んでるかもしれないなと思うんです。そういうふうに考えてるんですが、
はい、ありがとうございました。まあ、あのやる気になればできるというそういう前向きなこう気持ちで、まあ、あの確かにあのできないということを理由にやろうとしないという部分もやっぱりこう地域の中では感じることもございます。
あと思って、
はい、
あ
の私あの内閣府の、地方分権のあの委員会の委員もやってます。でそこに、いろんな自治体から、規制緩和してほしいとか地方分権してほしいってアンケート出てくるんですよ。ほとんど今できることばっかりなんです。あのできないことをもっとできないことを提案してほしいんですけど、それが出てこない。つまりやっぱりみんな今のその法律だとか、制度を分かってないんだなと。で分かってないっていうのは国の方も自治体も事業所も分かってないというか、勝手に曲解してこう曲解というか、もともとこうだからこうだよねと思ってるだけで、実はできるんだよっていうのがいっぱいあるんです。それもちょっとお伝えしておきたいですね。
はい、分かりました、ありがとうございます。それではあの続いてこう最初のテーマについて石原さんの方からお話をしたいと思います。
石原でございます。あの今加藤先生の方からあのお話ございましたけれども、まあ、この最近10年くらいですね、あの地域公共交通に関してはいろいろなその地域が主体となっていろいろなその取り組みがまあできやすいように、その主体、まあ、地域主体のいろいろなあの考えられた、こういうことをやりたい、ああいうことをやりたいということを実現できるような、 そういうことをやりやすくするための、制度改正というのは行われてきたわけなんですけども、残念ながらまだそれがあまり、もう10年経ちますけれども浸透してないというところはですね、これはちょっと今私自分の立場を離れてですね、もう少し国の方でも、しっかり、普及布教活動をしていかなければいけないのかなとこう思っているところであります。それでまた翻ってこの北海道の JR の話でありますけれども、まさに地域の交通をその地域で考えるとこういうことが、なかなか今先ほど加藤先生の方からまだ北海道ちょっと取り組み遅れているのではないかという話でございましたけれども、やっぱりこういう仕組みや制度を国の方で整えていてもですね、なかなかやっぱり実際の動きっていうのにはこう結びつかないというところ、これはあろうかと思いますし、それが形になって出てきてしまったのはこの JR の路線問題なのかなとこういうふうに思っております。で先ほどもこの7月27日に出しました A3 の資料にもちょっと書かせていただきましたけれども、そういうことならばということで、ある意味ちょっとこう国の方がですね、この沿線の自治体の方とそれから JR とか向かい合って、まずは2年間その集中改革期間というものを設けて、とにかくこの鉄道路線ということに関して何ができるのか、どうすればもっと利用者を増やせるのかというのをとことん、考えてですね、そして具体的なアクションを、いろいろ考えていこうと、こういう、ある意味こういうことをやってくださいと、やりなさいという監督命令という形で JR にこう出しましたので、ある意味もうやらざるを得なくもうなってしまったという形に、させていただいたわけなんですが、ある意味これは一つ の, きっかけ機会というふうにむしろ前向きに JR とか、それから地域の方も、もう一度この自分のところを走っている路線について、何ができるか、そういうことを考えていただくといういい、機会に利用していただきたいと、こういうのが国の方の立場、考えであります。おそらくJR の路線もですね、多分沿線の高校生やそれからお年寄りといった方々をこう除くと、例えばこの1年間1回も、実は乗ったことがないとかですね、1回も駅に行ったことがないっていう人がそれなりにいらっしゃるんではないかと思うんですけども、でもそういう方々も含めてですね、もう一度まずは乗ってみる、利用してみる、そして、もっとどこをどうすれば使いやすくなるのかとか、どこをどうすれば、使われるようになるのか、でもっと地域の方が声を上げて JR に対してですね、もっとここはこういうふうにならないのかというような、そういうような例えばお願い要求も出てくるかもしれませんし、そういうものに対して JR は JR でしっかり真摯に向き合ってですね、改善できるところは改善していくという、そういう対話といいますか、そういうものもこれまであまりなかったのではないかと残念ながらそういうふうに思いますので、逆にその対話の機会をですね、この夏に出した監督命令というものの中では、JR に対してですね、地域と対話してくださいと、そして利用促進のための行動計画を作ってください、こういう形にしましたので、こうしたことを通じて地域の方も、まずはこの鉄道をどう残していくか、どう利用促進していくかというところに始まって、じゃあそのためにはもっと二次交通はどうしたらいいんだろうかとか、どうすればもっとこの鉄道を利用しやすくなるんだろうかと、こういうような話につながっていく、そういうことを期待しているところでありまして、このあたりは、ぜひ地域の方にですね、頑張って、いただきたいと、こういうふうに思っているところで以上です
。ありがとうございました。今加藤先生、石原さん、私の中で、特に今回監督命令がされたその流れの中で、第1期の集中改革さんですか、31年度それから31年度そこでどういう取り組みを地域とともに事業者が進めていかれるのか、これ一つの大きなポイントだと思うんですけれども、その取り組みについて、加藤先生がこれまでいろんな各地で取り組みを取られたところの事例、あるいはそこから見られると北海道はやっぱり遅れているということなんですよね。それをやっぱりしっかり受け止めていく必要が私はあるんではないかなということを改めて感じました。 とはいっても地域がこうしたいというその言葉を具体にこうどう展開していくのか、なかなかあのそこの部分というのは、私もあのさっきお話したようにもう三十数年前、最初の特定地方交通線のこう廃止の時に、実はですね、あの当時国のこの担当者が地域にあの直接関わる状況って非常に難しくて、少なくとも私一時の廃止対象路線というのでお忍びで北海道全部路線回りました。でその時ですね、私まだあの北海道の経験がなくて、東京で見た時にやっぱり廃止されるってこれは大変なことだというふうにこう思ったんですが、行ってみるとほとんど乗っていないという、あの状況っていうのは私にとってはすごいショックでして、だからまあ結局東京で陳情でこう言われる決起集会での発言と実態のその格差といいますか、だから実際だから鉄道を使うということの実は難しさというのも地域の中であるわけ でそれを前提にやっぱり鉄道を利用するということの、まあ、そのハードルをどういう形でこう超えていくのかという、これはかなり真剣なやっぱこう議論を重ねていかないとなかなかこうあの形にはならないんじゃないかなということを、まあ、あのこれまで感じてきました。でも今それが改めて国の方からやっぱりこう突きつけられてきているという、そういう状況だというふうに、あの地域は組み上げていかないとダメなんじゃないかなということを思っております。はい、さてあの時間の関係もございますので、今日のまあメインのテーマであります、テーマの2番目、地域 その公共交通鉄道というものをこう自分たちでやっぱりこう支えていく、作り上げていくというその意識の醸成ですね、まあ、これに向けてこうどうという取り組みをこう進めていけばいいのか、皆さん方のそれぞれのお立場、まあ、実績あるいは考え方というものをあの次にお伺いしていきたいと思います。で この分については地元のですね、網走の水谷市長からお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
網走市長の水谷でございます。こうした場を与えていただきましたことを感謝申し上げます。一昨年 JR 北海道さんが単独では維持困難な路線ということで、網走市が対象となっております石北線、天文線の2つ網走市は持っているわけでありますが、この2つが単独では維持困難な路線とこのようになったわけでございます。その際、オホーツク管内にはオホーツク活性化規制会という首長と議長の申し合わせ団体といいますか、活性化の規制会があるわけでありますけれども、そこに天文線部会と石北線部会という2つの部会を設けまして、今後の鉄路維持に向けた取り組みの議論を重ねていこうということで、私が専門線部会の部会長になったことから一市三町を対象に議論を重ねてきたところでございます。その際、この単独では維持困難という意味合いをまず考えようということは、 JR 北海道さんは決して廃止をするという表明をしたのではなくて、単独では維持困難であるので自治体の皆さんも今後利用促進しっかりしてください、今後の取り組みやってくださいというメッセージと受け止め、それがなければ私たちはこの線は廃止になるという危機感を持って議論を重ねてきたところでございます。でその中で、2つ今その存続に向けて取り組まなければならない論点は、地域住民の皆さんにこの鉄道というのは大切なインフラなんだ、要するにマイレール意識の醸成というのがまず必要だということと、もう一つは今からお話がありましたように地域の利用がなければこれはなくなってしまうんだと、この2つをまず認識しようじゃないかということであります。ただ地域利用といいましても現状申しますと、高校の通学が専門線の場合は主な利用でありまして、この専門線の沿線の人口減少というのもこれもご多分に漏れずこれは減っているわけであります。ですから地域利用の拡大だけではこれは維持することは大変難しいという認識を持っているところでありました。その際そこで私たちはどのようにこの維持をしていけばよろしいのか、利用を促進していけばいいのかということを考えるときに、ここは一つ観光というものを一つの切り口としてこの利用促進を図っていくことで地域の足を守っていこうというふうに考えたところであります。今日はその取り組みの紹介も含めてということでございますので、 ご紹介をさせていただきたいと思いますが、地域の大切なインフラ、要するにマイレール意識をどう醸成をしていくかということでありますけれども、今年から当市におきましては、子どもたちや保護者の皆さんが列車に乗るきっかけを作りたいと考えました。子どもたちは実は列車に乗り方がわからないというのがよくわかりました。大人の方も切符の買い方がわからないというのもよくわかりました。ワンマンカーで走っているので、これどうやったら乗っていいんですかというのは、実は40歳代の主婦の方などもおられたというのもこれ実態であります。ですから、いかにしてこの汽車に乗っていただく機会を作っていただくかということで、今年の7月からこの子どもたちや保護者の皆さんに運賃の助成を始めました。幼稚園や保育園の汽車遠足、中学校の部活などにご利用をいただいている、また、子育て世代には列車に乗って小旅行を楽しんでいただくといったような、子どもは全額、大人は半額において助成、運賃助成をさせていただいているところです。これ期間は、区間は網走から旭川、網走から釧路の間、要するに関北線、釧網線の網走を起発とするご利用していただいたところに対して、今運賃助成をすることによって、汽車の利用、乗り方、またその楽しみ方といったものをまず経験してもらおうという取り組みをさせていただきました。また私たちは7月から8月にかけて住民懇談会というのを市内で9カ所ないし10カ所ほどでやっておりますが、その際に私の方からこの JR 北海道問題について市民の皆様に、そうした場で約30分ほど今までの経過、そして今の取り組み、そして今後の方向性などについて市民の皆さんにお話をし、そして市民の皆さんからもご意見を頂戴をしているところでございます。また毎月当市におきましては、広報誌、市政の広報誌がありますので、そこに特集記事を JR 北海道問題の特集記事を掲載いたしまして、より一層のマイレール意識の向上を図っているところでもございます。次に観光の利用ですが、釧網線に申しますと、この釧網線は知床、阿寒、釧路湿原、そして網走の国定公園、3つの国立公園と1つの国定公園、そして湿原の中を走る極めて稀な、世界にも稀な、ここは観光の有する、多くの観光地を有する、全国でも極めて貴重で、これは世界的にも、私は湿原の中を鉄路が走るというのは極めて貴重で魅力のある線区である、このように認識をしているところであります。その釧網線では沿線自治体や北海道の皆さんと協力をさせていただいて、観光鉄道、観光列車ではありません、観光鉄道としての可能性を探る実証実験に取り組んでいるところでございまして、これは網走、大津区海側の規制会と釧路側の規制会、これが一体となって沿線協議会が、釧路の市長を会長として立ち上がりましたが、そこにおいて公募型のプロポーザルで京都丹後鉄道の運行に関わっているウィーラー株式会社をに、その実証実験の最優秀提案事業者に選定をさせていただいて、9月、10月に釧網本線を2日間利用する乗車券とレストランバス、これはウィラさんが持っているんですが、ハイデッカーの2階にその地域の食事を楽しみながら、そして観光地を回るレストランバスを組み合わせ、そして、その観光地周遊も加えた東北海道ネイチャーパスというものを発売したところだったのですが、実は台風21号と北海道胆振東部地震が9月の6日でしたか、ありまして、もう全くダメになってしまいました。ですから、実は汽車も運休をしてしまいまして、そうした十分などれだけの取り組みができるかといった検証ができませんでしたので、今度は新たなチャレンジとして、年明けの2月3月には、今度は期間を変えて、釧網本線3日間の利用との乗車券と、そして網走における、流氷観光砕氷船大物の乗車券と、そしてまたアクティビティも加えたネイチャーパスの販売を、実は11月28日から開始をしたところでもございます。 現在そうした外部の事業者、要するにウィーラーさんのような事業者と沿線の自治体、そして観光事業者、JR 北海道さんが協力連携をして今そうしたインバウンドも含めてチケットを売る、国内にも売るということで、いかにしてこの天網線の利用促進を図ろうかということを今取り組んでいる最中であります。でまた網走市独自の取り組みといたしましては、鉄道利用者の誘客を図るために、鉄道を利用して網走に宿泊される方を対象に1人当たり2000円の宿泊割引の実施をしているところでございます。この取り組みは LCC 東北海道フリーパスや北海道レールパスとの連携のほかに、 JR 北海道さんには来れば一周網走という商品企画をしていただきまして、今販売をしていただいているところであります。このほかにもこの取り組みとしては、網走割として JTB さん、近畿日本ツーリストさん、日本旅行さんにも商品造成をいただいて、汽車を使って網走に宿泊をしていただく、そうした取り組みをしていただいているところであります。また網走は古くから専門線の無人駅にはカフェとかラーメン屋さんとかさまざまな飲食店が開業しているということもございますし、また冬季限定の流氷物語を、流氷時期には JR 北海道さんが専門線を走っていただけるんですが、その運行に対して市民団体、鉄道をで町を盛り上げようという市民団体のモットレールクラブという、クラブがあるんですが、その皆さんが社内での観光ガイド、またオリジナルのグッズの販売企画などやっていただいているということもございます。こうした自主的な積極的な活動は私たちにとりましても大変ありがたいものだと、このように感じているところでございます。こうした活動を市としてもバックアップしようという観点から、今年外国人観光客が最も訪れる無人駅、北浜駅というのがあるんです。流氷を一番駅から近くで見れる駅があるのですが、フェイチャーウーラオの撮影地もなった北浜駅というのがあるんですけども、そこに今年 Wi-Fi の環境整備を行いまして、自由に電波の SNS が発信できるように、無人駅でありましたけれども Wi-Fi の環境整備を整えさせていただいたところでもございます。この1年こうした取り組み、利用促進をお話をさせていただきましたが、こうした取り組みというのは1自治体1自治体だけではできないわけでありますので、ぜひ今日お集まりの皆様方のご協力、 JR の皆様、そして国の皆様、北海道の皆様、そして観光事業者の皆さんの協力を得て、今後ともこうした利用促進を図ってまいりたいと思いますので、皆様方のご協力をお願いを申し上げたい、このように思うところであります。
はい、どうもありがとうございました。今の素晴らしい取り組みを利用促進に向けて、数多く取り組んでおられていること、私も少しこう感激しながら頭を引いておりました。実は私ですね、釧路に長くおりまして、専門線のですね、利活用に関してはもう長年の課題でして、確か2020年だったと思うんですけれども、まあ、たまたま都市課がでその環境に向けた公共交通の取り組みというものを契機に、専門本線の利活用、それの協議会が立ち上がっていました。でその時のですね、仕掛け人というのは網走側がモントレールクラブさんで、釧路がですね、釧路臨港鉄道の方に、鉄道ファンというのはもう本当に根強くやっぱり各地にこう来られる、でそういう方々のこう力というのは実は非常にこう大切なこう力で、まあ、うまくやっぱりそういうものをこう機運として、この今日のテーマにある地域みんなでこう意識醸成をこう図っていくというところ、つなげていくというところ、私は非常に大事なことじゃないかなというふうに、まあ、今のお話を聞きながら感じました。ありがとうございました。じゃあ次に、前田さんの方からお話を
はい、よろしくお願いいたします。先ほどお話しした部分と重複するところも多少あるかもしれないんですけども、一番最初の就任してすぐに、沿線4カ所でまず住民向けの方針説明会というのを私の方でさせていただきました。まず現状を知ってもらうことが重要だと思っていまして、でその時に冒頭申し上げたのが今でも覚えてるんですけども、私は政治家じゃありませんと、
検討しますという言葉は、この会で一切言わないので、その点はご承知おきくださいというふうに言った、記憶があります。まあ、つまりできるできないことがもうはっきり、分かれているので、そういったお声も今日私の方からさせていただきますということを、冒頭申し上げてその現状報告をさせていただきました。当時、輸送密度だけで見てもですね、まあ、本線と井川線というのに、まあ、2つ分かれるんですけども、本線で輸送密度1000人なんですね。SL があるからこそ1000人だけでもなんとか、やってこれたというのが実は大井川鉄道で、おそらく当時だと、一般的に考えたら、私鉄民営だと1500人がだいたいこの損益分岐点じゃないかって言われていたと思います。それで考えると大幅に下回っている大井川鉄道は、まあ、SL で客単価が高くかつトーマスのような付加価値があるからこそ、生き延びているわけなんですね。まあ、いわゆる強いコンテンツがあるからなんです。他の鉄道じゃ1000人だけだとおそらく、まあ、山積上限無理いろんな形で、対策がなされたはずです。実際あの約100社の、民営中小民営の鉄道会社あるんですけども、大井川鉄道輸送密度のランキングでいくとおそらく今でも60位から70位の間にいると思います。周りはみんな山積から上限無理です。そういった点をしっかりまず理解をいただいて、とはいうものの皆さんの協力なしでは、このまま行くことができませんというお願いをさせていただきました。ただ、増便もすることも当分無理ですというような前提もご理解いただきながら、まずは現状報告をして、当時それを聞いた上での皆様方の熱い思いというのを私なりに受け止めて、そこでもできるできないというお話をさせていただいたのを今でも覚えています。そこから全てが私は始まったかというふうに思っています。実はこういった活動は全て行政にも伝えておりまして、先ほどのお話も出ましたが、あの行政との関わり方の中でポイントになるのが、基本的に行政は縦割りなんですね。あの行政の方いらっしゃるのであれですけども、当時、バスであったり鉄道っていうのは島田市だったら、生活安心課です。ただ、乗車人員の、ですね、85% は実は観光のお客様なんですよ。 15% は定期のお客様、いわゆる地域住民の方なんですね。一方で収入で見ると95% は SL から得られている収入なんです。 5% の、公共交通地域の足の収入なんですね。ですから生活安心課が鉄道を見ているっていうこと自体ももうそもそも違うんじゃないかなというふうにして、私はやはり今後は観光できていくということで、私の方から足しげく観光課の方に通いまして、観光としての活用というのをやはり進めていくように、私たちの事業としての窓口を変えさせていただきました。これ実は今の DMO の仕事も実はそれは非常に実感をしているところで、例えば浜松だと掛川から浜松までの天浜線、天竜浜名湖鉄道さんが走っているんです。これ県の所有という形で行っているわけなんですけども、やはりどちらかというと公共交通生活の足という切り口で見ているんですけども、ただ実際にそこで今社長も変わったんですけども、長谷川社長であったり私というのはしっかり観光で生きていこうと、で私たち DMO という立場でも観光としてのコンテンツとして今情報発信をしているところです。ですので行政の縦割りで今まではそういった生活に密着しているインフラである以上、そこが担当しているものの今後の活動の拠点というのは行政の中でも観光であるべきということは私たちもいろいろ話をしている中で進めてきたところかなというふうに思っています。あと地域住民をどう巻き込むのかというところで今日お話しできなかったところを一つ例に挙げさせていただきますと、ぜひ今皆さんスマホ持っていたらですね、大井川鉄道黒ポストっていうふうに検索をしていただくと面白い画像が多分飛び込んでくると思います。実はですね、この大井川鉄道の新金井駅のすぐ、隣に私たちは総合売店がありまして、そこに昔ながらの博物館的な形になっています。 実はそこに昔のあの、赤色の大きいポストあるじゃないですか。何出てきて、鉄なのかな、あの丸い感じのあのポストがずっと、まあ、博物館的要素で置かれていたのを、これじゃもったいないと思って、私あの SF の塗料黒色に塗って新金谷駅の正面に持ってきたんです。で当時そこには自動販売機置かれてたんですね。いやそもそも新金谷駅っていうのを今あの文化遺産として、市にも登録をしていただいたんですけども、昔当時自動販売機がそこに置かれてるわけないじゃないですか。それがあの利便性のためか、写真映えもしないそんな、雰囲気をやめようということで自動販売機も見えないところに移し、そこに黒ポストを置きました。で黒ポストを置いて、まあ、何が起きたかっていうと、今まではそのすぐ横に一般的なポストが置かれてたのを、まあ、やめたんですけども、そこには1日50枚ぐらいしか、はがきとか封筒を地域の人たちが入れに来てなかったんですよ。黒ポストにして、入れたものは風景印というのが押されるんです。富士山 SL 茶娘の風景印、いわゆる化身印ですね。オリジナルの化身が必ず押されるっていうような、ルールを、これ郵政の方とですね打ち合わせをしてやっていただくようになり、そうするとその風景印を押してほしいという形で、もともと50枚も満たなかった投函枚数が400枚超えるようになったんですよ。1日要は生活の、場として駅の活用っていう形で地域の人たちと この密着点、タッチポイントが増えたんです。まあ、これは本当の一つの実例で、じゃあそれで収入が上がるかって上がらないですけど、できる限り遠のいていた、駅というのを近い存在にしてあげたいというのが私たちの狙いであって、だからこそ、駅に訪れる方も増えましたし、その方が、地域に、何かお土産で持っていくのに、私たちの売店で、買っていただくような機会も増えましたし、できる限り生活に密着できるような環境を地域の方に提供すると。正直言って、あの先ほど加藤先生の話も出ましたが、免許持ってるんで乗らないですよ、地域の人たちって。乗ってくださいって言っても、でも私たちからそういったタッチポイントの場を提供するというのは、今後の鉄道にとっては非常に重要なものじゃないのかなと。できる限り、生活に密着させるような仕組みというのは事業者側でもできるんじゃないかなというふうに思います。あと地域への貢献として、大きく、面としての経済効果を働かせられたかなと思っていますのが、周遊パスポートの提示によって宿泊施設で割引が、効くというような制度を私たちは地域の事業者の方々とともに作り上げました。年間ですね、私たち大井川鉄道の、いわゆる1日であったり2日3日の、周遊パスポートというのが販売をしました。かなりの割引率を高くして、私たちも多くの人に乗ってもらいたいというところもあり、かつそのパスポートを、協賛いただいている、各施設の方の、ところで見せたら、例えば生ビールが1杯、無料でもらえるとか、そういった地域との連携活動っていうのを、早期に進めまして、多くの企業さんにも、賛同いただきました。まあ、いわゆる乗るだけではなくって、地域にしっかり泊まっていただいて、周遊観光をしていただくということが一つの狙いでしたので、そういった取り組みも、大井川鉄道として会社としてしっかり、地域との連携活動として、経済効果を働かせることができたんじゃないかなというふうに思っています。まあ、ちょっと口頭ベースで大変申し訳ないんですけども、そういったあの、行政との関わりであったり地域との関わりというのは、鉄道会社も受け身では決して、なくてはだ、決して受け身ではあってはいけないというふうに思っておりますし、まずは私たちの考え、経営方針が何なのか、数値的にどうなのかというところの状況を知っていただかない方、知っていただかない限りはまずは、進まないのかなというふうに私自身今も思っております。そういった点では今、天浜線さんとはそういった情報交換もいろいろできておりますし、浜松でもこういった取り組みの機会というのを作り上げていきたいなというふうに思っているところでございます。
はい、ありがとうございました。まあ、事業者としてのこう前向きなこう姿勢、まあ、一つ一つのこう事例というのが響くものだなと思います。実は私、大井川鉄道というのはさっき私がお話をした 地方交通船というものを北海道でこうどう向き合っていけばいいのか、本当にこう悩んでた時に、35年前なんですけれども、私にとってのヒントをいただいた、その鉄道です。当時、北海道の地方交通船 の、まあ、あの対策協議会というのがありまして、バス転換するか、それから存続かという、それで安易なこう存続論というのは結構あって、鉄道を存続させてきて大変なことで、その時に実は私の先輩から、その大井川鉄道があると。あそこはやっぱりその観光という、まあ、これまでにない需要というものをこう発掘して、まあ、当時 SL を走らせるって大変なことだったんですけども、それで35年前に私自身、まあ、あの時はもう本当プライベートで勉強しに行った記憶があります。でその時に白井明さんという名物をおられまして、もう一括されましたね。鉄道はそんな廃止だ反対だ、その時はそんなことやってる暇があったら中国風で何とか考えろという、まあ、そういうこう、それで本当に鉄道好きな方たちをどんどん集めて、で、それあの古い SL を持ってきて、で、こう修理させて、それで、まあ、本当にこう、つま先をという、まあ、当時何もないようなところに、まあ、SL を走らせるということで、全国からの集客。ただ一方でですね、さっき前田さんと話を聞いた、そこまで経営破綻になって、でまあ、今回前田さんのような取り組みで、こう再建するという。まあ、だから、まあ、鉄道というものを、やっぱりこう地域の中で生かしていくというのが、いかに難しいこと。でもやる気になればこうできるという、まあ、そんなところをですね教えてくれる素晴らしいやっぱりこうモデルが大井川ですと、私にとっても忘れないことで、どうもありがとうございました。じゃあ次に加藤先生の方からね、お願いいたします。
大井川鉄道の話が出ましたが、私自身前田さんが関わっておられる、関わられた前から関わったわけじゃないんですけど、ずっと事情を見てきていたので、なんで破綻したかっていろんな理由があるわけですが、今、ね、どこの会がやるのか、担当するのかっていう話も出ましたが、非常に島田市から見る、まあ、主に島田市ですが、まあ、大井川鉄道はそこそこ成功して、いろんなと、SL でいろんなところからお客さん連れてやっているので、逆に市としてはあまりかからなくてもいい、しかも名鉄グループでしたので、まあ、名鉄さんが、まあ、今白井さんも名鉄の社員なわけですが、まあ、名鉄で結構名鉄の中でもマニアな濃い方が大井川鉄道に行って、で最後 SL やるみたいな、そういう感じの会社であったので、ほとんどサークルに近い乗りもありましたが、なのでそこにもう任せておけばよくって、しかも黒字を出しているので、実はそういうことによって地域と疎遠になったというのがあった。で、先ほど前田さんの話聞いてちょっとあっと思ったのは、その、島田市長と、金本町の町長と三者会談をやっておられる、それは名鉄の時はなかった、ま、全く没交渉だったと思うんです。だそれはやっぱり大事なこと で、私の中でも私の頃でもその事業者と地域がきちんと話をするっていうのがないといけない。これ JR もまさにその一番の典型で、JR こそ、ある意味、ずっとやって、その国鉄改革で残ったところはちゃんとやっていかなきゃいけないっていう、そういうある種の、これも一種の神話なのかもしれませんが、そういう中でやっていかなきゃいけないで、一方で、まあ、JR 的には、これどこの JR も同じだと思うんですが、やってるんだから、まあ、あまり余計なことを口で出すなっていうのも、まあ、間違いなく北海道はどの程度だったか知りませんが、やっぱ本州の JR のところだともうかなりあったところで、出したくても出せない、あるいは出してもほとんど素人扱いされてしまって、そんなのじゃ全然できないよと、門前払いみたいになるっていうのがずっとあったので、それで疎遠のまま来て、で、あるところで、さっきの気づきなんかもそうですが、厳しくなってきたっていう時にカミングアウトできるっていうのがすごく大事なのかな。僕はJR北海道さん の評価する点は、カミングアウトをとても率直にされた点、これは名鉄もそうでした、大井川鉄道もそうなんですよ。名鉄は、先ほど単独で維持するのが困難というワーディングが出ましたが、名鉄の前もうちは無理だから撤退と、撤退とかでした。撤退も廃止じゃないんですよね。うちはもうやらないと。後でやるのは勝手にやりたければやってという、 そういう意味で撤退とかを使っていた。まあ、それもそれはあなたの会社はそういうスキルがないんですねっていうことを言ってるようなもんなんで、かなりカミングアウトに的なことなんですが、率直にそう言って、だけど自分たちでやれるとかやりたいんだったらやったらいいんじゃないですかっていう、そういう、ね、ことを言っていて、まあ、そういう意味では今の北海道も近いのかなというふうに思って聞いてました。で、その大井川鉄道と近いところで私が仕事しているところが明智鉄道っていう、これまさに前田さんの故郷の江那市、そこ私がずっと10年ぐらいかかってきてるんですが、明智鉄道っていうのは、まあ、名古屋からは1時間ぐらいで行けるところですけれど、人口は少なくって、これ今ちょっとまた明智鉄道協議会の案内をいたしますが、名古屋から近いところにあって人口もそれなりにあるんですが、実は起伏がすごくあって曲がりくねっている、坂が登れないのでかなり迂回している、それからちょっと政治路線的な色彩もあって、なんでそっちへ行ってるのっていうようなところへ行ってしまってるとかっていうのがあります。で、そのせいで、車がそのバイパスとかできるとあっという間に行けるのに、よく明智鉄道で言われたのは、駅ごとに全部写真が撮れるというようでしたね。なんとか駅で写真を、その撮り鉄の方が写真を撮るとすぐ車で次の駅行くとまだ来ないと、でポジションを決めてまた撮れると、で次の駅行くとまた来ないってまた撮れると、で何回でも撮れるとっていうので明智鉄道は面白いとっていうんですが、撮り鉄の人は乗らないの、それ乗らないから全然意味がなくって、これは他のところではそういういいスペースは仕切って、そこで諸話題を取るみたいな、そういうのをやった会社もありますが、明智鉄道はそうではなくて、ここは沿線に寒天が、寒天って食べる寒天、あれが寒天ってのは海藻ですから、こんな山奥で取れるわけないんですが、海藻を取ってきて山、この山岡というところですが、そこで干すと、すごく寒いので、それで、干していくといい寒天に変わるということで寒天の産地になっていると。で、寒天というのは、女性の方にとっては、カロリーがゼロということで、それで受けるんじゃないかということで寒天料理の、まあ、寒天解析を作って、で、列車の中で弁当でその出して、そういう寒天列車というのをやりましたら、非常に名古屋だけじゃなくて全国からお客さんが来るようになったと、でツアーに組み込まれるようになりましたと、ってことでそれでかなり助かった面があります。で、実は今はちょっとこれお見せすると分かるんですけど、ずっと高校生がたくさん乗っていただいたんですが、私立高校が、その学校を奪ってですね、その沿線に学校に直通できるバスを走らせましてですね、でかなり、通学先が変わっちゃった。でその結果50万人いたのが40万人になってしまったと。ところが通学定期は単価が安いので、その代わり、頑張って、弁当とかそっちの方をやった食堂車も入れて、そっちの方が客単価が上がって観光客が増えて、それで、あまり赤字にならなくて済んでいると。でそうすると地域の皆さんがやっぱり大井川鉄道と同じように、あ、我々乗らなくてもあの会社は観光客だけで稼いでるからもうほっとけばいいというようになってきて、地域活動がどんどん衰退しているんです。で今それをなんとかしようとして、いや地域で、一番うまくいってるところっていうのは、さっきの旧式線もそうですが、観光列車が走ってくると地域でいろんなおもてなしがある、例えば絶対手を振るだとか、泊まった時になんか偽物出し物をやるとか、あるいはなんか、その入ってきて売るとか、そういうことをやる、そういうことをやって地域の皆さんが企画したことと鉄道会社が企画したことが一体的になるのが一番いいと。 でもそれでもダメで、大体そういうのって素人臭いので商品としてはいまいち、なのでやっぱりそこにプロが入ってコーディネートしてうまく、訴求するような商品に仕立てるっていう、そういうプロセスがいるわけですね。でそれを明智鉄道もずっとやってきて、いるんですが、最近地域のやっぱり入り込みが少なくなってきた。でそれはやはり 地域の皆さんに使ってもらえるか、使ってもらえるのが一番いいんですが、使ってもらえなくても気にかけてもらうということで、やはり駅に来てもらうとか、これもさっき話してました。あるいはそういうイベント列車的なものには何か協力してくれというのをやったりとか、でそれでイルミネーションを作る、夜だとイルミネーションを入れるとか、あるいはかかしを立てるとか、いろんなことをやっていくわけですが、そうやってなんとか頑張ってやっているという形で取っています。でその、秋津鉄道のある恵那市の公共交通の担当課は商工観光課なんですよ。私いろんな仕事をしてるんですが、大体一番楽しくうまく公共交通の仕事ができたところは大体商工観光課です。やはりで意外と交通政策課ってのがダメ、全然面白くやらないんです。で商工はやっぱり、楽しくやろうとか、あるいはで商工会の方とか観光の皆さんはやはり、まあ、儲けるっていうのはまずあって、で地域を楽しくしてどうやって人を呼び込むかってことを常に考えているの でそういう担当課が公共交通をやると、まあ、普通に高校生をお客さんとして乗せようっていうのでもそういうマインドが入るということで、すごくいいなと思います。岐阜愛知は商工観光が結構多い公共交通の担当課として、北海道はどうでしょうね。北海道はでやっぱり総務とかね、総務だとか、あとその生活安全みたいなところはやっぱり積極臭くて、あるいは事務的でダメじゃないかなと今もしかしてそういう担当をやっぱり交通はそれだけではダメ、それもう受け売りになってるんですけど、それだけではダメで、それを使ってどういう活動をするかということで連動するわけだから、まあ、交通政策にするときにはそれといろんな担当課との間で縦割りを打破して、まさに交通政策の人たちが商社のように動くということが必要だというんですが、でも交通政策だけだとなかなかそういう動きができない。なので実際はそういう担当課のところで、まさに観光だったら、観光が主でだったら観光の課と一緒にもうそこでやるとかというふうにした方がいいんじゃないのかなというふうに思ってました。まあ、明治鉄道はその一つの典型なのかなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。いろんなお話、皆さん方からこう出て、会場の方々もご質問になっているのではないかと思うんですけれども、一つですね、まあ、公共交通のこう役割で、それにまあ幅広く関心を持ってこう参加してもらうという中で、私の方から一つこう付け加えておきたいというのをちょっとお話をしたいと思います。でこれはさっき水谷市長の中で専門線のお話がありまして、私専門線に関わるようになったのは2007年、2008年頃、実はそのきっかけになったのは、それこそ今日の主催者である運輸局の方で、その公共交通の取り組みとして、その摩周号という湖があって、水質がこうどんどん低下していくという、でそれに対してやっぱり安港はですね、もう湖のすぐ近くまで車が乗り入れができる、だからそのいわゆる自動車交通の問題ではないだろうかということで、公共交通とい こう切り口で、自動車による摩周湖の駐車場までの乗り入れを規制して、でも下で乗り換えて、それで公共交通に取り替えて、で、まあ、摩周湖観光をさせるという、実はその仕組みをですね、公共交通の活性化というかの仕組みで、で2007年、2008年、私、協会の会長になりまして、でこれは当時は画期的だったと思うんですけど、運輸局だけではなくて、いわゆる道路局、同じその国交省なんですけども、分かる方は分かると思うんですけど、そこに旧建設省の道路局のですね、その事業メニューを入れ込んで、それで社会実験をやる。で、その時のやっぱり一つの大きなテーマが、やっぱり環境を守るという、その取り組みの中で、やっぱりその公共交通の役割というのを、しっかりこう考えていくことがこう大事じゃないだろうかという、でそういう大実験をやったことがあります。でその中で、まあ、全部話しておきたいんですけど、私自身やっぱ今日の場でぜひお伝えしておきたいのは、その時に私、釧路工事大学のやっぱり地域的テラミングセンターということで、事前のですね、アンケート調査をやったんです。で、そういうことをやったらお客さんが来ないんじゃないかとかですね、まあ、ものすごい反対が事前にあって、で、その時にこういう結果が出ました。その本当に摩周湖のこう湖を見たくて来たい人で、本当にこう車を止められたら困るという人は、結論からいくと、大体札幌周辺で、で本当は知床まで行きたくて、ちょっと時間があるから、その摩周湖に寄ると。ほとんども
地元に消費をしない人が反対のほとんど。実はですね、その道外から来て本当にこうマシューコの近くで川越で泊まってしっかり滞在したい方は、あ、それならもうそういう規制してもいいですよと。私はもうじっくりとそこで乗り換えて公共交通に乗って、それでこうマシューコを楽しみたい。でその方たちの方が圧倒的に消費効果が大きいわけです。したがって実は公共交通によってしっかり地域の環境を守りながら、でしっかりとしたやっぱりそういう、 こう地域の魅力を感じてもらう人に対してその観光政策を立てることが環境も守り地域経済も活性化するよという、そういう、 こう大学のレポートを出して、でそれによって2カ年社会実験ができたという。実はその時に実はあの公共交通の実験として、これは JR 北海道さんの協力を得まして、その時に JR 専門線とそれからあの阿寒バスというこの2つの公共交通を使うと相互の割引を、これは画期的なそのチケット制度 でそういうご実験があって、それは実は今もですね都市会長 あの財政負担で続いているというふうに思います。でここで何を申し上げたいかというと、公共交通の役割として実は今地球温暖化という大きな環境問題で、日本って今ちょっとその議論が弱くなってきてるんですけれども、ヨーロッパなんかで鉄道問題を議論すると環境問題抜きに議論はありません。だからやっぱりそれにしっかり向き合うんだという時の北海道はですね、そのメッセージが大事で、まあ、そういう中で、まあ、今皆さん方3人の方から出たお話に加えて、やっぱりこう地球環境問題を含めた環境問題にしっかり向き合う中で、その公共交通というものをしっかり守っていくんだという地域のメッセージが、実は北海道という魅力を感じて外から来てくれる方、これインバウンドも含めてそういう方々に対するメッセージとしては非常に大事じゃないかなということを感じているので、一つ付け加えさせていただきました。ということで、こんな話をするとどんどん時間が経ってしまうということで、あの最後のテーマですね、残された最後のテーマ、あの北海道とい こう地域に対して、まあ、鉄道路線の維持、その公共交通 体系のまあ形成というものから、道外のまず目から見てやっぱり何を期待するのか、そういうところをですね、これはまあ前田さん、加藤先生、石原さんの方から順次お伺いして、最後にそれを受け止めて水谷市長の方からですね、あのお話を伺います。まあ、こういう流れで進んでいきたいと思いますので、最初に前田さん、お願いいたします。
はい、元道民なので、ある程度事情が分かっちゃってるんですけども、でも今日久しぶりに私来て驚いたのが、こんなに外国人多かったのかなと思って、改めてデータを昨日の夜、今日の朝見ていると、皆さん分かってますかね、46第一四半期で62万人外国人の方がもう来てるんですね。前年比で、見ると 20% 以上増えてます。確か2017年も 25% ぐらい伸びたと思うんですけど、もうその勢いがずっと今も続いているんですね、北海道で。内訳を見るとタイ人が前年対比 84% 伸びてるんですよ。で中国人が 34.5、 韓国人が 31.7 ということで、まあ、いわゆる東南アジアの方々がどっと押し寄せていて、特にタイ、まあ、これ、空港を活用してっていうところが一つの、以前と違う部分もあるかと思いますし、私タイの方々を実感したのは、実は新日高町のホテルの再生の時に毎月必ずタイから受注をいただいてました。で、大体5泊のコースなんですけども、1泊目に私たちのホテルに来て宴会をするんですよ。逆に言うと宴会するためだけに私たちのホテルに来てたんですね。ホテルに来てもらったらまず浴衣に着替えてもらって、で、地域の人たちの踊り、阿波踊りが有名なんでチームをいっぱいやって阿波踊りを披露して一緒に踊って、でその後、例えば寿司の握り体験とか、はたまた、流しそうめんをやったりって。北海道の方々なんで皆さんご存知だと思いますけど、孟宗岳って北海道ないって皆さん知ってますよね。太い竹、私あるかと思っていて、実は来た時に、その流しそうめん企画やりたいって、そのタイの旅行会社の社長、女性社長って結構有名な方なんですけど、やりたいって言われて、あ、いいっすよ、簡単にやりますよ、その辺で竹買ってきてやりますよと、自分で取ってきますよって話したら、ないわけですよ。通販で買いましたからね、妄想で。それぐらい、そんなことで喜ぶのかっていうことを、実は外国人の方々っていうのはすごい日本のコンテンツ文化として、貪欲で、そのためだけに北海道の新日高町っていう あんな過疎というか、遠いところに来て次は小樽とか回っていくんですけど、ですのでそのコンテンツがなくても 受けるもの何かっていうのをちゃんと理解して提供すればお客さん特に外国人は来るんですね。こうやっていわゆるマーケティングだと思います。ですので北海道は、いろんな強いものありますよ。食であったり、雪もそうですし、もちろんそういったところも含めてまずはマーケティングをしっかりやりながらどこを攻めていくのかっていうのを、やはり、皆さんでお考えいただきたいなと。他にこんな強いコンテンツ多種多様なものを持っている地域ないので、ぜひ活用していただきたいなというのは私の思いであります。あと、もう一個だけですね、団体、いろんな団体との連携というのが重要だと思っています。一つが私たちの DMO です。実は北海道には9つの DMO があります。広域連携 DMO が1つと地域連携 DMO が5つ、そして地域 DMO が3つあります。一つの都道府県でこんなに DMO があるところって少ないです。ですので、ぜひ JR さんもこの DMO、 私みたいな人間がいるんですよ。必ず事業本部長とか CMO とか、マーケティングに長けてる人たちがその中にいっぱいいるので、ぜひ DMO と絡んだ観光誘客策っていうのを作り上げていくには活用しない手はないかなというふうに思っています。あともう一つの団体との連携としては、シーニックバイウェイ北海道って皆さんご存知ですか？うんうんって言ってる方結構少ないかなと思うんですけども、いわゆる風景街道、道を使った活動です。これ道路局の方の、政策だと思うんですけど、鉄道は鉄道、さっき言ったように縦売りじゃなくって、道路は道路で風景街道、シーニックバイウェイ、そしてサイクルルート、サイクルルート北海道っていうことでサイクリストをしっかり育成していきましょうってやってるわけですよ、ある団体は。それに乗らないではないんです、絶対に。これってサイクリストと鉄道ってめちゃくちゃ親和性があるので、ぜひ縦割りじゃない形での行政との、連携、横串を刺して、ぜひこのシーニックバイウェイ北海道とこの JR さんとの、連携、間違いなくこれはサイクリストも、受けるような企画ができるかというふうに思うので、ぜひご参考にしていただきたいなというふうに思います。
はい、どうもありがとうございました。いろんな具体的なご提案という会場の皆さんも参考になったんじゃないかなと思います。それでは工藤先生、次お願いします。
アイデアは本当にいろいろ面白いものがあって、今前田さんの話聞いてるとなんか一緒に会社作ってやりますかそういう世界に入りそうな感じなんですけど、私はなるべく今日はもう帰っちゃうんですが、なるべく北海道来たら いろんなところを見て、で特に問題になってるところについて乗って、できる限り駅を降りて、どういうふうにしたらここはうまくいくかなっていう、その代わりの案を考えるしていて、そういう意味では行った実は釧網線だけが思いつかないんですけど、釧網線が一番難しいかなと思ってるんですが、それ以外のところだと結構こういうふうにした方がいいんじゃないかっていう自分の中では案があります。で、それはちょっと言うとまた角が立ちそうなんで言いませんけど、少なくとも言えるのは、まずいわゆる幹線の本当にその都市間のところっていうのは、よくまあ北海道自体がヨーロッパの小国とかとかなり似たような人口であったり面積だったりするねというのが出るわけですよね。で、そういうヨーロッパの国は以前はあまり鉄道は頑張ってなかったんですが、最近ものすごく頑張るようになってきて、かなりその、税金も突っ込んで、よくしているというのは やりつつある、そういう時代に入っていると、いうことを考えたら、同じようにもしできたとしたら、本当に観光とかだったらまさにポテンシャルが高いところではあるわけだし、それから都市間移動が網走からと何時間かかるとか、そういうの何キロですか、ですよね。で、私は年間名古屋に行くわけですけど、東京へは60回ぐらい出張している年間に、であれは360キロですが 1時間40分で行けるわけです。で、1時間に10本あるっていう通勤電車みたいなものなわけですよ。で、それは望めないですが、1時間に1本ぐらいで、ね、その5時間が、まあ、もっと3時間だとか2時間だになるとか、そういうことがもし夢物語みたいに感じるかもしれませんけど、できたらだいぶ違う世界になるんじゃないのかな。で、それが結局その130キロだとか160キロじゃなくて200キロとか、もっと速い速度で走れるような そういうものになるとすれば、高速道路が並行したって絶対あの電車の方が早い、電車の方が早いので生き残っていける。そういうところに投資できるようなことになったらいいなっていうのを夢として、もうあの帰るからあの言いたいこと言えるわけですけど、でも逆に言うとそのくらいじゃないと車にあのそのアクセスイグレスの部分も含めて車より遅ければ、これはいくら、列車に乗っていたら自分の時間としてなんか仕事ができるとか、それも乗り心地が悪かったら酔ってしまうとかできないわけですし、ね、あのやっぱりはいくらそれが何かできるって言っても、あまりにもそんな5時間だとかって言ったらあまりにも長い時間なので、そうじゃないような風にするためにはもっと早くしなきゃいけない。でそういうふうに突っ込んでいけるようなものができたらいいなというのが一つあります。でもう一つはあの非常に地域の中の交通についてはやはり駅と、その地域の中心だとかいろんな病院だとか高校だとか主要な施設っていうのがやっぱり決して近くないと思うんですよね。ってなると、まあ、僕からするとバスでやってた方がいいとなるわけですが、これからその施設をどういうふうに配置するかということがある程度まだ自由度があったりとか、あるいは立地適正化計画とかをやっていく中で、施設をもっと駅の近くに持っていくとか、そういうことがあるのであればそれをやっていただいて、もっと地方部だとそういう立地とかもできない状態で、もう施設も作ってそんな今あるものをどうやって間引くかとか、そういう世界であったとしたら、それはやはり鉄道とかね、構造が違った街になってしまっているので、鉄道そのままはなかなか難しいのかもしれないなとかっていうのが あるなと思ってます。あの高速道路、本州ですと高速道路の走る高速バスの方が幹線で、そこから鉄道に乗り換えて、鉄道はフィーダーというそういうところもあります。なので、鉄道があの基幹的な交通機関であるっていうところも あれば、それは鉄道が速く走れるところであって、そうでないとすれば逆に、高速バスで走ってきて、地域のところは鉄道で乗るとかっていうのも、それ今、四国の方でも考えられているところがあるようです。そういうやり方もあるかもしれません。どっちにしても、今のその鉄道だとかバスとかの、仕組みっていうのはやっぱり地域の最適な公共交通網ではないんじゃないかなというふうに、いろんなところに行って常に北海道の中で常に感じることなので、地域の皆さんによく考えていただいて、それ最適な方に行けるように、まずパネル協会とか、そうですね、最適ということですが、これを関係の皆さん、やっぱ頭を白紙にしていただいて、考えていただいて、でそういうことを実現できるように、やっていただくことをすごく期待しているというところ
です。はい、ありがとうございました。じゃあ石原さん、お願いします。
北海道という地域ということに着目してということですけども、先ほど前田さんからもお話ありましたけど、非常にやっぱりインバウンドのお客さんですね、すごく増えていますけれども、やっぱりこういう方たちに北海道を本当にこう楽しんで、いただく、滞在を満足したものにして満足度を高めてまた来てもらうという、こうそのためにはやっぱりあちこち この移動をですね、そのやっぱり飛行機で飛んでしまうというのは遅く味気ないですし、やっぱりバスっていうのもですね、これだけ広大な北海道ということを考えると、やっぱり疲れてしまうし、無理がどうしても出てきてしまうということを考えると、やっぱりここで果たす鉄道の役割っていうのは非常に大きなものが あると思います。でこれをどうやってその取り込むかというところは、いろいろ考えていかなければいけないことですけども、やっぱりその北海道という私は個人的なことでちょっと恐縮ですけど、関東の生まれでずっと関東で育ってですね、という人間がやっぱり北海道に仕事とはや出張で来るととてもこうワクワクして、今日なんか大雪ですけど もうすごくやっぱ北海道らしくていいなってこう思ってしまうんですよね。で雪を見るためにやっぱりタイやシンガポールやそういうところがたくさんのお客さんが来ているというようなことなどもありますので、なんとなくこうこの1年ちょっとこの仕事をしていいと思うのは、北海道の 方はやっぱり北海道の魅力をですね、気づいていないというか、よくよそ者、若者、バカ者って言いますけれども、そういう人たちの、少し知恵とかアイディア、もっともっと活かせるんじゃないかという気がしています。私も個人的にいろいろアイディアはありますけれども、またこれもあんまりすみません、加藤先生じゃないですけど、ご迷惑をおかけしてもいけないあまりということでは申し上げませんけれども、ぜひ、もちろんこれは JR だけが考えることではなくて、地域の方もですね、もちろんですけれども、ぜひもっとその道外のいろんな方のアイデアなんかもいろいろ使えばもっといいものができるんじゃないかと、こんなふうに思っています。
はい、ありがとうございました。さて、じゃあ地元の立場で水谷市長いかがでしょうか。
ありがとうございました。先ほどさまざま事例の紹介をさせていただきまして、網走市ではない例えばウィーラーさんのような取り組みというのは、実は私たちが天網天部会の部会は、私とシャリムさん、シャリ、小清水、清里の首長さんとそれぞれの議長さんの8名で構成をして、その専門専部会というのをやりました。実は17回会合を開いて、ここまで意識が上がったというのが実態です。1回目、2回目はそもそも論から実は始まったわけであります。なぜというかですね、そもそも鉄から JR がというような議論から始まったんですが、そういう議論も大切だけれども、私たちがこの地域で鉄道を残すためにはどういうことが必要なのかということを重ねたということが、実は今回の一つ一つの具体的な事例が沿線協議会まで反映してきたというふうに思っています。で、首長さんというのはですね、年に何回会うかな、7回とか8回くらい顔を合わせますけど、会議で1時間くらい会うだけで、そんなにじっくり話したことなど実はないんですね。会議ではありますけども、ところが私たちはこの専門専部会の時にどうしたらいいのかということで、四日市アスナロ鉄道とウィーラーさんと京都府にお邪魔して、2泊3日の旅を4人の首長と4人の議長で、2泊3日朝から昼から晩からずっと鉄道の話で地域の話をしていったら、やはりこれは熱が上がったというのは実態だと私は思っています。ですから、いかにして時間と空間をその自治体の首長さんなりが共有するかということが、実は一歩踏み出せる大きな私は原動力ではなかったかな。そこでさまざまな地域に対するプレゼンテーションなり、沿線協議会に対するものの語り方なりというものが、私はまだまだ足りないですけども、一歩一歩薄皮を重ねるようにですね、やっていくことが、これからの私たち の専門性を残す方策だというふうに信じて、これからもやっていきたいとこう思っているところでございます。以上です。
はい、ありがとうございました。個人的にもそのさっき申し上げましたように、専門性、2010年ですね、最初に専門線の利活用協議会ができた時の私座長でしてですね、ただその時は今のような三谷市長のような行政の関係者が責任者が集まってという実際は全然なかったんですけれども、その時に議論した時の一つがですね、あそこの専門線は世界遺産になるんじゃないかと。で、実は鉄道で世界遺産になっているところが欧州にもインドにも、実はやっぱり専門線見たら、釧路湿原、それから関門市へと、しかし世界遺産もある、で国定公園もあるという、でしかも釧路湿原なんていうのはもう今ではまず入れないような路線があるという、結構夢のあるこう議論をしてたことを思い出しました。ぜひですね、そういう意味で地域全体で、まさに今日のテーマである前向きなこう機運の中で、そういう方向に向けてですね、ぜひ頑張ってほしいなというか、個人的に。さて、一応今日予定されたテーマ、それから予定された時間もそろそろ参りました。特に、今日地域全体でみんなでやっぱりこの公共交通、特に鉄道というものをいかにこう盛り上げていこうかというコメッセージの中で、最後のところで皆さん方からかなり期待を込めたメッセージをいただきました。その中で一つですね、
これまで地域に、まあ、生活し定住している方たちが使うその公共交通から、これからやっぱりその観光、特にインバウンドというそういう中でやっぱり交流というそういう地域社会の中におけるこう鉄道公共交通の役割という、でこれは私自身非常に大事な部分ではないかなというふうに思います。でところですね、北海道のみならず日本をやっぱり今後将来考えていく上で一番大きな問題はやっぱり人口減少、あそこにはまあ高齢化という超高齢化の中での公共交通という役割もあるんですが、経済の需要そのものがどんどん縮小していくという、これはですねやっぱりどういう形で向き合っていくかというのはこれは本当に大きな問題だと思います。でそういう中でやっぱりその交流者特にこうインバウンドでこの方たちのやっぱり経済消費というのは極めて高い。で北海道民が年間消費する額ってどれぐらいだと思われますか。家計調査でいくと大体120万ちょっとですよね。そうするとインバウンドの消費額の8人分です。だから8人のやっぱりこう、インバウンドを集めることでやっぱり人口1人増やすぐらいの経済効果という意味では、でそういう中でやっぱり鉄道も含めた公共交通の利用という面でこれまでやっぱり定住という形での人口からやっぱりそこにインバウンドを含めた観光者交流者そこに使ってもらうという発想というのは私はやっぱり大切な部分ではあります。でそういう中でいくと北海道のポテンシャルはですねまだまだ大きいと思います。私いろんなところで言うんですけれども北海道というのは今外からですねお金を持ってで観光できて北海道に消費してくれる額というのは大体7900億円最新の計画を放送されて、実はですね沖縄、沖縄っていうのは経済規模でいくと北海道 GRP 率 4.7 倍、だからそれぐらい小さいその規模なんですけど沖縄県というのは外からの観光消費これは6900億円です。変わらないんですよ。だから逆に言うと沖縄並みに頑張れば3兆7000億ぐらいの観光消費がまだまだ来るという、だから逆に言うと北海道ほっといても来てくれるんですけども頑張ればまだまだ来てくれるという、でその方たちがもし魅力ある鉄道に乗るとそんな姿を想像するだけで私は非常にこう頑張れる姿っていうのは私イメージできると思うんですね。だからそんなやっぱりこう大きな枠組みの中でやっぱり公共交通を行っていく上での今日の議論を聞いててやっぱ最大の問題の一つこれはですねいろんなやっぱ社会の仕組みが縦割りになっているという、でそこを打破するだけでもやっぱりいろんなこう切り口は私はこうあるんじゃないかなということをこう改めてこう感じました。特に今前田さん DMO というのを形でやっていただいて、だからそことこう連携する、で例えば今日は公共交通鉄道の問題ですけども今北海道の交通問題で一番大きな問題これは空港をですね7空港を一括してバンドリングして民営化するという、でここの最大の問題は乗降客数を増やすことですよね。そうするとインバウンドですよね。まさに今日の議論と同じテーマ、それがいろんなやっぱり分野で個別バラバラに語られている、でそのある意味でやっぱり一般としてこう議論していけばやっぱりいろんな形でのやっぱり相乗効果で、まあ、場合によってやっぱり空港と鉄道公共交通というものそこを組み合わせることで北海道の相乗効果といろんなことが生まれてくる、まあ、ぜひそういう方向で今日の議論をつなげていってほしいなということを最後に申し上げまして、一応予定された時間が過ぎましたのでですねこれで今日のパネルディスカッションを終了したいと思います。どうもご協力いただきましたありがとうございました。
受付の回収ボックスもしくは2つにお渡しいただけますでしょうか。
ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。では皆様、本日はお仕事の長い中、またご対応なくお越しいただきまして、誠にありがとうございました。以上で終了とさせていただきます。ありがとうございました。